年内にまで30の放送。その1、今気づいたことは常駐に実行する。私はハッピーライフスタイルを運営していると年内についての悩みをよくいただきます。たくさんのお客様からお便りをいただきますが、何度も増えているとある共通点に気づきました。年内に強い人はスピードと実行力があります。例えばこれからたくさんの年内の放送を紹介します。年内に弱い人はそうなんだと思って終わらせます。これは年内が乗りたい人に必ず見られる共通点です。わかりました。という現状はいいですが実行していません。頭の中で笑った今にそれで終わりにしています。しかし年内に強い人にはそうか。なるほど。早速今日試してみようと思います。今ここで学んだことを常駐に実行してしまうという驚異的な実行力とスピードがあります。そもそも年内は素直な人が参加します。信じることをしない人はどう年内をうまくいかせるでしょうか。信じる人は年内を同時させます。年内は夢の中で起こることはありません。現実の世界で起こることです。いくら頭の中で思い描いていても非常に不安です。大切なことはやはり現実の世界で実行することです。それも忘れはいけません。あそこをしようと思っても一晩寝たら忘れます。よしなんだぞという気持ちを収めていることでしょう。常駐に実行しないといけません。たった一つでいいです。今気づいたことを常駐に実行するという実行力とスピードが年内に強い人が身につけている習慣です。この覚悟がないなら今すぐここで読むことをやめましょう。読んでも無駄からです。今日学んだことは常駐に実行するという行動力とスピードをしたい人で続きを読んでください。今日学んだことは常駐に実行する。年内にもある30の放送。その2、言葉ではなく未来を抑える。人間は目を見て話しますが、じっと目を見続けているわけではありません。しばらく目を合わせた後、適度に視線を外します。さて、あなたは人と話をするとき何秒くらい目を見つめていますか。相手もよりますが、おおむね2秒から3秒程度ではないでしょうか。2秒から3秒の間、相手の目を見つめては視線を外していたことでしょう。中には大好きな人だからこそ目を見つめられない人もいることでしょう。ただ、1秒目を見つめるだけでも長く感じられるのはそれだけですという気持ちが大きなことです。しかし、好きな人に気持ちを伝えたければ、この目を見つめながら大切です。あえて長く見つめましょう。もちろん何秒もじっと見つめるのは変な人だと思われます。今まで2秒から3秒だったことを5秒くらい前に見つめるようにしましょう。それは少し長いなと思う時間です。しかし、この数秒の間でも相手に入る印象は大きく一変します。相手も目を長く見つめてくるなと思うでしょう。どんなに鈍感な人でも長く目を見つめてくる人はもしかして自分に似合うのかなと気づかされます。それが未来を抑えるということです。目は嘘をつきません。このアイコンタクトができる人が目内に強い人なのです。目で気持ちを抑える。目内にもある30の音。その3、顔を合わせることで心の中も緩くなる。あらゆる出会いは警戒から始まります。出会って、まだ間もない頃は分からないお互いのことをしません。どんな人なのか知らないように警戒をしながら、無難な態度を取って様子を伺います。出会って、間もない頃は警戒があるため、堅苦しい雰囲気になります。話も態度も堅苦しくなります。しかし、好きな人はできるだけ頻繁に顔を合わせるようにしましょう。何かと理由をつけて話し合います。必ず毎日顔を合わせるようにします。何度も顔を合わせることで顔に馴染みができるようになるでしょう。見慣れている顔であるだけで心の中が緩くなります。そうすると、だんだん相手の緊張が緩くなり、話も緩くなり始めます。時には心情を探して、プライベートの話も聞けるようになります。そうなれば始めたものです。毎日顔を合わせるというのが恋の第一歩なんです。毎日顔を合わせて心の中を緩くさせる。恋愛にもある30の方法。その4、恋愛上手な人には勢いがある。また今度、いつか、そのうち、後回しにすることを伝えると恋愛のように見えていきます。やる気がないと思われるからです。だから、社会に偏って熱い気持ちが伝わっていません。恋愛に強い人は次のような言葉を伝えます。今すぐ、これから、早速、時間を大切にすることです。きっちり社会に偏って熱い気持ちが伝わっていません。恋愛は勢いが大切です。恋愛が上手な人は出会って、一方をすれば今から遊びに出かけませんかと誘います。話で盛り上がった勢いを大切にしたいからです。そういう時は、何か次から次へと学びます。調子に乗るというのは大切です。勢いがある時は何をやっても恋愛が上手な人はチャンスは今この瞬間が最初で最後という意識が頭の片隅にあります。今日は盛り上がったけどまた会うことも同じように盛り上がるとは考えない。事実そういうことはよくあります。タイミング、場所、雰囲気、気分など様々な要因が重なって今この瞬間のチャンスが生まれています。常に今を大切にしたい。今日今この瞬間のチャンスはこの先二度と起こりません。だからこそ恋愛のような人は勢いを大切にしているのです。勢いを大切にする。恋愛にもある30の方法。その後、電話番号をもらったらその場ですぐかけてもいい。恋愛はスピードが命です。せっかく好きな人に電話番号を教えたのに気が向いたら電話すると言われることだったりします。後回しにされていることが正しいです。あなたが相手に電話番号を教えるときの心情態を思い返しましょう。心のところで電話をかけてもらいたいという方を決めているはずです。電話番号を教える時点で電話が欲しいという表示をしています。逆の立場になったときも同じことになります。もし相手から電話番号をもらうというチャンスに恵まれればすぐ電話をしましょう。相手は電話をかけてほしいからあなたに番号を教えています。にもかかわらずこの電話するというのは失礼です。電話番号をもらったらその場ですぐかけてもいいし、かけた方がいい。それに気づくことです。この時の今すぐという勢いのある姿勢が恋愛を思い起こします。熱い気持ちが伝わるだけでなく話の全体のスピードを聞かせるのです。もらった電話番号はその場ですぐかける。恋愛にもある30の方法。その6、友人から始めましょうか。大手をもらったも同然。あなたのことが好きです。付き合ってください。いきなりのことに相手はこう答えます。あなたのことをよく知らない。ごめんなさい。友人から始めましょう。告白した人は彼だと思います。落ち込んで何がすることでしょう。実は大手をもらっています。あなたの気持ちを伝えることに成功できその上、いきなり友人からスタートします。富士山の5名からスタートしているようなものです。友人から始められるだけでも同じです。別に相手と話ができなくなったわけではありません。今までと言え、むしろ今まで以上の関係からスタートできます。十分に大手をもらっているではありませんか。友人から始めましょうと前から大手をもらったも同然です。友人までたどり着けば電話番号やメールアドレスの交換になります。コミュニケーションの機会がたくさん増えて、お互いをもっと失います。そこできちんと自分のことを言い切ればいい。友人から始めた付き合いはいつの間にか恋と見変わっています。友人から始めましょうということにも落ち込むことはありません。むしろ行動私が学生時代に美咲さんという友人がいました。仲良かった女の子だったので美咲さんとは普段から会話をしていました。あるきっかけで美咲さんが付き合っている彼氏の話になりました。何がきっかけで付き合うようになったんですか。私は興味を湧いて訪ねてみたところ意外な返事が返ってきました。初めは好きじゃなかった。だから何度も断った。断り続けた。どうやら告白をしてきたのは彼氏のようです。しかし断ったにもかかわらず最終的に彼と付き合うようになりました。何度も断ったのに付き合っている友人。なぜでしょうか。その途中で今に立て続けに質問しました。断ったのになぜ付き合うことになったんですか。何があったんですか。すると断ることが返ってきました。何度断っても諦めなかったら、付き合うとは意味が失敗から大きな差があってきた。付き合い始めてから彼のことを知って私も好きになった。意外な返事に私はと驚いて声を上げてしまいました。しつこい日々は嫌われそうです。しかし、誠意なり気持ちが込められた告白はしつこいと相手の心を動かします。告白が断られたとはいえ、意外な言い訳ではありません。そういうルールもありません。ほとんどの場合、告白する側が諦めるわけです。相手の心が好きだという気持ちが本気なら何度でも告白していい。諦めない姿勢が本気さを抑える手段になるのです。断られても何度でも告白する。恋愛にもある30の方法。その8、友人として私が出てきた時には恋人になっている。遊びに行こう。どこに行く。お互い屋敷に行こう。遊びに出かけたら、お互い屋敷が受付です。いや、むしろお互い屋敷から出かけてください。テーマパークに遊びに行ったら、お互い屋敷には必ず立ち寄りましょう。そう言わせたら、テーマパークに行くにありません。お互い屋敷は暗い、怖い、寂しいというマイナスのイメージがあります。実は、お互い屋敷は恋人屋敷と言ってもいいからです。お互い屋敷は一緒に入った人と恋人になりやすいことだからです。あなたが強い恐怖を感じた時のことを思い出しましょう。何かに寄り添いたくなりませんか。恐怖を話すために誰かと一緒にいたい気持ちが強くなるはずです。一緒にいる人と絶対くっついたりします。恐怖を感じると一緒にいたいという心配欲求を高めて相手と仲が深まります。ドキドキする恐怖が相手との興奮と重なって一気に親密になる場所です。お互い屋敷に入る前は友人でも出てきた時には恋人になっていることでしょう。恐怖を感じる場所がありますが、好きな人の中を信じ深めることなのです。遊びに行くなら、お互い屋敷に誘います。恋愛にもある30の方法。その9、面白くても笑う。あなたは好きな人の前でどんな表情をしていますか。相手にされたければ理想的な表情があります。ニコニコしたようになることです。無表情や暗い表情ではむしろ人が離れます。恋愛が上手な人はとにかくいつもニコニコしています。この人と一緒にいると楽しいな。相手にそう思わせてください。そう思わせる最大の決め手は笑顔です。いつも笑顔になっていると自然と明るい雰囲気が出来上がります。たとえ面白くない話でもニコニコしていると何か面白く感じます。大切なことは楽しいから笑うのではなく笑うから楽しくないということです。楽しい雰囲気をするのは話ではなく顔からです。体から出るものは人の心によって意図的になるものではありません。しかし笑顔という表現ではあなたの努力次第でございます。笑顔は相手を魅了する最大の決め手です。面白い時には笑いましょう。しかし面白くなくても笑いましょう。つまらない冗談でも笑ったり面白くない話もニコニコの表情になったりするのがいい。とにかくいつもニコニコすればいい。 そういう表情が相手の声になっています。いつもニコニコする。恋愛のマニュアル30の方法。操縦。自己紹介が低い時に入りますと、あなたの好感度が上がりやすい。あなたは落ち込んだことがありますか？この質問にいいえと答える人はいません。どんな人でも落ち込むことは必ずあります。たとえいつも笑顔で振る舞っている人でさえ、やはり落ち込むことはあります。落ち込む原因は様々です。テストが相手に戻った時、恥をかいた時、仕事でミスや失敗をした時、先生から説教をされた時、好きな人が落ち込んでいたら積極的になって励ましたり勇気づけたりしてあげましょう。落ち込んでいるとき自分で連中を回復させようと思ってもなかなかできません。自分の力です立ち直ることができれば苦労はしません。早く落ち込んだら立ち直るためには他人からの協力が必要です。あなたの励ましによって回復が早くなります。何より励ましているならばいつも良い印象になります。落ち込んでいる人は自己評価が低い状態になっています。なんて自分は最低なんだろう。そんな状態になっているときに大丈夫だよ。元気出して元気づけてくれる人がいると救われます。こんな最低の自分を助けてくれるなんていい人だ。いつも以上に好感度が上がりやすいです。落ち込んでいるときに励ますのはあなたの仕事です。伝えるチャンスなのです。落ち込んでいるときこそ元気づける。恋愛のマニュアル30の方法。操縦時、伝えた相手がいればとにかくたくさん取ることあなたには好きな人がいますか？好きな人のことを気に入っていますか？あなたが好きになっているぐらいですから気に入っているところはたくさん出てくるはずです。最後に、その理由を神に書いて書いてみましょう。その理由を書いたら、持っているだけではなく、書いてみましょう。言葉にして書いておきます。恥ずかしいと始めている場合はありません。恥ずかしなくて言わないと恋のチャンスを逃してしまいます。恥ずかしなくて言葉にしないのは、そんな恋のチャンスを捨てているようなものです。実際に言うか言わないかは、恋の進展を大きく左右させます。伝えたければ褒めることです。褒めて褒めて相手を持ち上げてください。褒めることは相手を認めることです。人間は自分のことを認めてもらえると、認めてくれた人に対して恩情を抱きます。つまり、褒めてくれた人を好きになってしまいます。あなたが相手を褒めると、あなたが伝えます。伝えたければ相手を褒める。また会いたいと思うのは共通点や類似点が多い人。また会いたい。また話がしたい。ずっと一緒にいたい。こう思うのは自分と見ている人です。自分と見ている人は一緒に手心地が良くなります。自分とそっくりな人に対して親近感が湧くからです。一緒だと気持ちが共有できると心の中が豊かに話を弾みやすくなります。あっという間に仲良くなります。共通点や類似点がたくさんあることその力は絶大です。さあ、あなたの好きな人を思い浮かべてください。思い浮かべてあなたの好きな人の間で似ている部分を見つけましょう。生まれた場所、誕生日、血液型、育ち、性格、考え方、考え方、趣味。何か一つ共通していることはありませんか？また好きなことで共通していることはありませんか？好きな俳優、好きな音楽、好きな食べ物などから探しましょう。また将来の目標や目的など人生の共通点でも結構です。共通していることがなければ全て似ている部分でも構いません。できるだけたくさんの共通点や類似点を探しましょう。共通点や類似点があると相手と親しくなりやすくなります。お互いに対する共通点や類似点を見つけることが違和感に小さくなりやすくなるのです。共通点や類似点をたくさん見つけてまた会いたいと思わせる。恋愛のマニュアル30の方法。その13、自分の失敗感は異性を引き寄せる。この前仕事で大失敗をしたよ。昨日先生に怒られたよ。親に説教された。失敗した経験は誰でもあることです。悔しい思いで落ち込むことはあって不思議ではありませんし、人間らしいことです。自分の失敗感はどんどん発動しましょう。自分の失敗感は異性を引き寄せます。そういう相手の話を相手に安心感を与え、心の中を緩める効果があります。何より初めに自分が失敗談を話すことで相手も話しやすくなります。すると、お互いに失敗談を発表し合うことになります。ここがポイントです。つまり、お互いが相手と隠し合うという理想的な状況です。この状況が続けば、付き合い始めるのは時間の問題です。お互いがお互いを隠し合っているときに恋人関係になります。そうなるようにたくさん失敗談を話して、お互いの相手と置き上げます。ただし、一つ気をつけてほしいことがあります。自分の失敗談はいいですが、他人の失敗談はいけません。他人の失敗談は、ただ悪口になるだけです。限りこそこそ、何しようあるのは、他人の悪いことです。我々相手は不快になるでしょう。失敗談を発表するなら、他人の失敗談ではなく、自分の失敗談にしましょう。自分の失敗談なら、誰も不快になることはないのです。お互いの失敗談を発表し合うという理想的な状況です。恋愛のマニュアル30の方法。その14、明るいところより薄いところの方が告白の成功率は高くなる。あなたは告白をする場所にどんなところを選びますか？学生ならやはり高校が大変なんです。私が初めて告白を経験したのも実は高校でした。高校では人が少ない自由なに告白もしやすくなります。テーマパークや水族館で遊びに行った時に告白することもあるでしょう。喫茶店に入ってお茶をしている時に話を長いから告白することもあります。もちろん場所も大切です。しかし場所以上に大切なことがあります。高校です。特にその場所が明るいか薄いかを最重視しましょう。薄い場所はロマンチックなムードを演出しやすくなるからです。真昼間に好きですと告白すると知らないですが、夜の薄いところで好きですと告白するとなぜかロマンチックです。薄いという雰囲気が現実の世界を忘れさせ夢のような世界になります。昼のディズニーランドもいいですが、夜のディズニーランドはさらにロマンチックです。昼の明るい場所でクリスマスにより良いライトアップされた次の方がはるかにロマンチックです。場所はどちらでも薄暗くなるだけでロマンチックになり告白の成功率になります。昼間の教室で告白するより良い公園で告白する方が成功率が高いです。告白にはぜひ薄い場所を選びましょう。薄い場所で告白する。恋愛のマニュアル30の方法。その15、優しい性格の人が一番モデル。私は学生時代美人と出会ったことがありました。そう思って話しかけたところ案の定モデルをしていると思います。これはすごい人と友人になったぞ。うまく友人になるところまで追いつきました。ここまでは良かったですが、写真について調べ始めて自分になりました。性格が悪いからです。人は悪いと言ったり、人をどのように使ったりします。私は当時からパソコン関係はある程度詳しかったのですが、彼女はパソコンのことで私を利用します。ご近所にわざわざ今言われたこともありました。便利屋です。人なんだと思っているんだ。こっちはごめんな。しばらく経ってから私はその人と連絡を取らなくなりました。あまりの性格の悪さから私は逃げ出しました。かっこいい人でもモテない人がいます。美人でもモテない人がいます。おおむねそういう人たちに共通するのはやはり性格の悪さです。どんなにかっこよくても他にはメールにした興味がない人は嫌われます。美人でも他人のことを悪く言う人は嫌われます。性格が悪っているとどうも付き合いにくくてたまりません。容姿が悪くても性格が悪ければ嫌われます。ではどのような性格が一番大切なのでしょうか。そこで私は結婚相談所の調査結果を調べたことがありました。世の中には様々な男女がいます。結婚相談所は以前に求める詳しいデータがあると思いました。すると男性も女性も同じような相談であり驚きました。優しさです。実は一番大切なのはかっこいい美しいという外見的な魅力より優しいという性格です。もちろん恋愛者は容姿が変えることでしょう。しかし容姿がきっかけで付き合い始めたとしても優しさがなければ長続きはしません。自分を大切にしてくれる人はいつまでも一緒にいたい。そう思うのは全ての男女において共通です。優しさは異性を引き継ぐ自信になります。あなたの容姿に自信があれば優しさでアピールすることです。容姿に自信があったとしてもやはり優しさでアピールすることです。優しさは全ての人に伝える性格なのです。優しい人になる。恋愛のマニュアル30の方法。その16、恋愛では嘘の一つも必要なしなの。あなたは恋愛を自然に任せるタイプですか？それとも積極的になるタイプですか？好きな人に接近するために自然に任せるというタイプの人はそれでもいいでしょう。しかし気づいてほしいことがあります。自然に任せるというのは運に頼っているということです。どうしても近づきたい、仲良くなりたいと熱をしているときに運に任せるというのは消極的です。恋愛は運ではありません。実力で勝ち取るものです。そういうのは恋愛に弱いです。うまくいかない理由を現実のせいにします。そもそも恋愛は自分で勝ち取るものです。運が勝ちにしません。恋愛に強い人は嘘の一つでもついて相手に近づこうとします。私、リンゴが好きなんだよと相手が言えば、実は自分もリンゴが好きなんだと言います。実はリンゴが好きというのは嘘です。しかし、相手との共通点の一つでも見せれば、心の中の豊かに会話も弾みやすくなるでしょう。リンゴに詳しくなければ、後から調べて勉強すればいい。その他の積極性は神様も許してくれます。しかし、中に嘘をついて積極的に共通点や類似点を作り、仲良くなればいい。恋愛では嘘の一つの手段なのです。積極的に近づいて仲良くなるために嘘をする。恋愛のマニュアル30の方法。その17、嘘に抵抗があるなら、あなたと用事をすればいい。積極的に好きな人に近づいて仲良くなければ、嘘の一つも必要です。そういう嘘は神様も許してくれます。しかし、気まじめな人は嘘がつきにくい。そこがいいところでもあるし、悪いところでもあります。提案があります。嘘に抵抗がある人は、あなたと本当の用事をすればいい。嘘は偽りですが、用事をすれば真実です。相手と接触しなければならない用事をあなたと自分で作ってしまい、悔しい機会を積極的に作ります。わからないことを教えてほしい。教えてもらえないことがある。人にはできないから手伝ってほしい。美味しい店を見つけたけど、一人で入るのが恥ずかしいから一緒に行ってほしい。これは嘘ではありません。全て本当の話です。これは偽りな人でも積極的になるはずです。相手と接触できる用事をあなたと作って、仲を深めるチャンスに変えるのです。嘘をつけないタイプの人は本当の用事を作って話し合える。恋愛のマニュアル30の方法。その18、あらゆる恋愛経験は全て100点満点。告白して断られた。付き合っていた人から振られた。なかなかこのように恋愛は失敗はありません。あらゆる恋愛経験は全て100点満点です。 表面だけを見ていると、しっかりと影があるように思います。しかし、失敗をしても成長が得られるので、実は成功です。失敗するからこそ反省をして、自分の悪いことに気づいたり、変なようなことに変えていけるようになります。あなたの成長になりますし、考え方も深くなります。何より同じ0点の差しの気持ちに変えていけるようになりますから、大きな成長としかありません。成功でも失敗でもプラスしかありません。失敗したからといって失敗ではありません。告白に一度断られたくないで終わりというルールはありません。時間がありますから、また再挑戦すればいい。一度告白してダメなら、時間を置いてまた告白すればいい。事件は年に1回ですが、告白は年に何回でも OK です。告白ほどやり直しがしやすいことはないのです。成功も失敗もとにかく0点を増やす。恋愛にもある30の方法、その19。恋愛が弱い人のためには、お金でも地位でもなく勇気。頭が良くなるためには勉強すればいい。お金を稼ぐためには仕事をすればいい。かっこよくなるためにファッションセンスを磨けばいい。美人になるためにはお化粧をすればいい。親、一番大切なことが出ています。行動するための勇気です。どんなに自分の悩みも好きな人に話したり、告白したりする勇気がなければ始まりません。では質問です。勇気をするためにはどうすればいいのでしょうか。勇気は勉強することではありません。勇気は慣れることです。少し恥ずかしい経験を何度も繰り返しないでいくことで次第に勇気を身につけていきます。以前話したり勇気がない人は慣れていないのです。慣れていないので勇気がなく勇気がないからいつまでも話したりありません。いきなり好きな人のためならレベルを少し下げて西の人に話したりことが慣れていけばいい。何度も話したりと次第になります。それが勇気と変わります。お笑い芸人はモテます。なぜモテるかというと恥ずかしい経験になれているからです。告白するときも恥ずかしくなれていればすぐできます。一番大変なのは最初の1回です。しかしその1回さえ乗り越えられれば2回目からはとても楽になります。慣れることで行動する勇気があるのです。勇気を見つけるために恥ずかしいことを経験して慣れていく。恋愛にもある30の方法、その20。恋愛は漢方薬。後から少しずつ効いてくる。漢方薬は効き目が現れるまで時間がかかります。時間がかかっているからこそ副作用も小さくて内側が改善されます。すぐ効き目が現れる薬もありますが、体が薬のことに及ばず副作用があります。病がいきなり治るのは不自然であり、今回は少しずつ改善されていくものです。恋愛も漢方薬です。時間がかかって当たり前です。一つ一つの恋は小さなものです。一見すると前に進んでいないかのようにノロノロしています。しかしそう見えるだけで実は漢方薬のように少しずつ効いています。相手と一緒に過ごす時間を重ねていくほど思い出も相手と湧いてくるようになります。時間がかかっているからこそ思い出や相手が湧いて元気に安定になります。中にはあっという間に結ばれる恋もあります。しかし、これらのことを知る時間には思い出をする時間がありません。いつもなくなる気持ちはありますが、そういうなることを知る時間には思い出をする時間もありません。思い出や相手などその大事な部分が取り上げていると、取りやすい関係になってしまうのです。時間をかけて思い出をする相手と目指せる。恋愛にもある30の方法、その11、相手を理解しようとする人が理解される。あなたは素晴らしい個性がありますね。いい考え方で、あなたのことならうまくいくよ。自分のことを理解している人に対しては根性を抱いたことはありませんか。自分の価値観を認めている人は味方だと思い印象が良くなります。これを公正公正の法則と言います。相手のことを尊重して理解しようと心がけるとあなたがされるようになります。恋愛で大切なのは相手を理解しようとする姿勢です。もし自分のやり方や考え方を相手に押し付けようとするとあなたが参ります。あなたは間違っている。私が正しい。自分の価値観を相手に押し付けるのは良くありません。たとえあなたの言うなら正しいでもです。人にはそれぞれの考え方があります。人の成長によって感じ方も変わるので答えも当然変わります。相手のやり方や考え方を尊重して理解するように心がけます。無理を知っている人は自分のことを理解していないので敵と感じてしまいます。相手に押し付けると敵だと思われ理解しようとすると味方と思われます。ここで少し考えが分かれてしまいます。肝心なことです。恋愛にもある30の方法、その12、好きな人以外の人も好きな人と同じように優しくなる。好きな人に手を挙げたのに好きな人の前では特別に優しくなる。ここが見落としがちな点です。好きな人だけ仲良くするのは恋愛に関する好きな方です。エコキーになるからです。特定の人だけお聞きしている様子は周りを不快にするでしょう。好きな人は大丈夫と優しく話しているのに関係ない人は自分で何とかしようというのは関係が悪いですね。周りの人は恋愛の人の本性だと見てしまいます。関係のない友人とはいえ実は関係があります。友人からの相談があると好きな人もあの人は関係があるねという噂に疑わしくなってしまいます。そう思われるとあなたが損します。友人は一番の幸福です。好きな人の前ではなく好きな人と関わっている友人とも仲良くなりましょう。好きな人だけに挨拶をするのではなく、友人とも仲良くなりましょう。好きな人と同じように好きな人の友人も大切にするとあなたのことをよく宣伝してくれます。A さんはいい人だね。A さんは感じがいいね。A さんはマナーや礼儀がしっかりしているね。友人からの相談がないとあなたの印象はさらに向上することでしょう。そういうことまできちんと考えると、モテる人は全ての人に優しくなるんです。好きな人の友人も優しくする。恋愛にもある30の方法、その13、個人的な話をするために好感度が増していく。私は高校3年生の頃同じクラスに横見さんという女性に恋をしたことがありました。顔もスタイルも普通です。しかし、クラスでは圧倒的にモテる女性で有名でした。他にも小見さんがいい女という人が同じクラスに何人かいたことでした。ある日、なぜ小見さんがモテるかと考えてみたことがあります。私はすでに小見さんが気に入っていたので、そのきっかけを自分に問いかけてみました。自分はなぜ小見さんに惹かれたのだろうか。思い当たる出来事がありました。それはある日の放課後のことでした。私は学校が終わりに家に帰ろうと自転車を借りに行った時に、たまたま小見さんと会いました。単なる偶然です。小見さんとは帰り道が一緒だったので、話の流れから一緒に帰ることになりました。たまに雑談をしながら帰りますが、小見さんは自分のプライベートを遠慮なく話しています。家庭環境のことや過去にあった失敗など、自分のプライベートのことをたくさん話しています。自宅の車の車種、彼女のお兄さんの話、自宅の場所、そんな個人的な話をしてくれるなんて嬉しい。今から10年以上前の話ですが、今に彼女の話の内容を覚えているくらいです。その際、衝撃的なプライベートをたくさん聞かせてもらいました。これが彼女のモテる理由でした。多くの男性がこの小見さんのプライベートを特に心を動かされていきました。どうやら彼女を見ていると特別な意識になって、そうしていたわけではないようです。他の人も自分のプライベートを大きなことされています。単なる彼女の性格のようです。しかし、自分から進んでプライベートを話すことでこれほど印象が変わるのかと痛感したということでした。あなたの誰かに伝えたら自分のプライベートをどんどん打ち上げていきましょう。少し話しすぎたらと思うくらいでちょうどいい。もちろん自分のプライベートを話すのには抵抗があることでしょう。個人的な話は恥ずかしさや緊張があるので、なかなか言いにくいものです。そこが正面です。思い切って打ち上げることで一気に相手との距離が縮まるのです。自分のプライベートを積極的に話す。恋愛にもある30の方法、その14、幸運の女神は前髪しかない。とっさの時に頼みになるのは瞬発力です。今チャンスだと思ったら考えている余裕はありません。すぐ行動してチャンスを逃さないように姿勢が必要です。イタリアのレサンス時代を代表するレジサイこの波は前髪しかなく、後ろ髪がない姿を想像すると怖いような恐ろしいような感じがします。しかし、実に惑っていることです。チャンスは一瞬です。どうしよう、どうしようと慎重に考えていると、女神様が走り去ってしまいます。目の前を通り過ぎた後、やっぱり必要なことは追いかけて去ろうとしても、もうチャンスは掴めません。後ろ髪がないので掴めません。チャンスを掴むのは一瞬ということです。好きな人と接触する際は、一度であればありません。ある日、突然そういう機会に恵まれることがあります。あなたは好きな人と仲良くなるチャンスに恵まれた時、最大限に逃していました。突然好きな人と一緒に帰るチャンスに恵まれることがあります。突然好きな人から電話がかかっていることがあります。そんな時にどうしようどうしようと考えている場合ではありません。あっという間にチャンスは逃げてしまいます。しばらく経ったと思い直して、やっぱりと思っても取り次ぎに落とし、もうチャンスは消えなくなっています。他の予定を完成してもいいですが、いいよという速攻ができないといけません。恋愛にない人は速攻できる人です。運がやってくるのは一瞬であり、つかむチャンスも一瞬なのです。いいよと速攻する。恋愛にもある30の方法、その15、気がある人はいきなりデートに誘ってもいい。私は高校を卒業した19歳の頃です。留学をするため高校の先生からの推薦状が必要で卒業した場合の向こうに行かなければならないようになりました。久しぶりに向こうに向かい別の女性と少し話をする機会がありました。見たことある人だ。在学中からいつも色々になりましたが、きちんと話をしたのはその時が初めてでした。手続きの話など初めは可愛い話をしていました。しかし初めて話した時、感覚の位置を感じました。初めて話をしたにもかかわらず、このスクールで話になって、私の方からという間に食事に誘ってしまいました。ようなことがあっていました。考え方や性格など過剰な人は話し始めてこのスクールでなぜか笑ってしまいます。相手も何も言って、OK をしてくれました。なんと初めて話をした相手のデマ番号まで教えてくれました。相手も多様なフィーリングを感じていたのかもしれません。特別その女性に会ったわけではありませんが、当時の私は留学をすることの方法があったので変な勢いがありました。私は本当に怖いです。勢いのあるおかげで難しいことは考えていませんでした。今振り返ると何て大胆なことをしたのだろうと思います。しかしその難しいことを考えないという姿勢が良かった。時間に余裕があって難しく考えすぎていると、見事なにこんな発展はありえないことです。難しいことは考えない姿勢とその勢いは大切です。その大胆な勢いのあるから、ややスムーズに進むという経験があったのです。不思議と気になったらいきなりデートに誘ってしまう。恋愛にもある30の方法、その16、焼肉は麺である。私が高校卒業後、いきなりデートに誘った女性と出会ったのは焼肉屋でした。 あなたは私が気に入って用心焼肉屋だったので、難しく考えずそこに行きました。この焼肉を選択したのは大正解でした。初めての朝食に誘ったにもかかわらず、初めてとは思えないほど話が盛り上がりました。うまくいった理由は焼肉というシチュエーションです。食事を通して相手とコミュニケーションを取ることになります。いいワインが出たよ。これを一緒だよ。もう少し気を大きくしてもいいよ。肉が取れてきた。肉の匂いが変になってきた。焼肉はゲームです。いるタイミングや食べるなど食材を使って一緒に考えながら進めるのは焼肉ゲームといっても過言ではありません。食事そのものの話題を持っているため会話が長続きします。例えば肉が食べ過ぎても笑って話しながら飲みます。そういうゲームを楽しみながら美味しい食事をしていると会話が進みます。ちなみにその時はお酒は一滴も飲んでいません。当然ですが私は未成年でした。しかしお酒を飲んでいないのにお互いに酔っていたように盛り上がったものでした。焼肉というシチュエーションはそれだけで会話になります。同じシチュエーションとしては寄せ鍋も同じです。寄せ鍋もゲームです。肉や食材を入れるなど食事そのものの厳正を持っているため会話が楽しみます。食事そのものが面白くて楽しいし美味しいです。少なくとも焼肉や鍋に誘ってみましょう。必ず盛り上がることでしょう。難しく考える必要はありません。食事そのものが楽しみになり話題になります。少なくともご飯の食べに誘う。恋愛もある30のことその17考えていることは会話に自然と現れる。あなたは好きな人に話しているときどんなことを考えて話しかけていますか。嫌われないから、変な人だと思われないから、うまく話せるから、不安を抱えながら話しかけていませんか。暗いことを考えていると自然と会話の方向に傾いてしまいます。その雰囲気は相手に伝わります。ぎこちない表情、会話しぐさなどは自然に相手に伝わってしまい、会話のテンションも下がりがちになります。好きな人に話しかけるときには楽しい話をしようと思って話しかけましょう。楽しい話をしようと思うから楽しい話ができます。明るいことを考えると人に笑顔が増えて雰囲気も生き生きします。最近あった楽しいテレビ番組の話、あなたは楽しい話をしようと思って話しかけていますが、肝心ではありますが大切なことなんです。楽しい話をしようと思って話しかける。恋愛もある30のこと、その18、どんな人も好きな人と付き合いたいという気持ちは十分にあります。しかし、なぜ行動できないのかというと、アクセルだけでなくブレーキも踏んでいるからです。前に進もうとする人だと、そういう表現をしたら両方入っています。恋愛が上手な人もそうでない人もアクセルは踏んでいます。違いはブレーキを踏んでいるかどうかというだけです。あなたもそうではありませんか。アクセルは踏んでいることでしょう。同時にブレーキも踏んでいませんか。恋愛が上手な人は適度に気を抜いています。アクセルを踏みブレーキは踏みません。だからスムーズに前に進みます。これはどういうことかというと、自分の気持ちに対して素直に行動し、不安や難しいことは考えないということです。自分の気持ちに正直になって行動すればいいのです。アクセルとブレーキを同時に踏むのをやめ。恋愛もある30のこと、その19。恋愛の勉強は恋愛前ではなく恋愛中にするものだ。事前の勉強の質は禁物です。多少は勉強してもいいですが、する必要はありません。恋愛が本当にどんなものであるのかは自分が体験してみないとわからないからです。さっさと好きな人に話して告白して付き合ったりするなど行動が大切です。本雑誌、テレビなど参考になりますが参考程度です。恋愛中の心情、デートの難しさ、この苦しみ、こうしたことは恋愛前にわかることはなく恋愛中にしかわかりません。私は19歳の時に大失恋をしたことがあります。よりによって夜中に帰りました。これだけたくさん文章を書いている私でもその時の心情は表現できません。独特の哀愁です。恋愛の勉強が一番できるのは自分の体験だけが大事です。恋愛の心の勉強は恋愛前ではなく恋愛中にするものです。恋愛中にしかできません。付き合い方を実際の恋愛を通して身をもって経験します。100回に行き過ぎる以上経験することがはるかにいい勉強ができるのです。恋愛前に悩みすぎるのはやめる。恋愛あなたは今ようやくこの文章を読み終わろうとしています。お疲れ様でした。さて、恋愛についての作品を読んでいますが、すでに好きな人がいたり、告白できない自分に苦しんでいたりすることでしょう。ここまで読み終わったあなたは少し勇気が湧いているはずです。勢いもあるはずです。突然ですが、今日これから好きな人をデートに誘うのは無理ですか。思い切って告白をしてデートに誘うがいい。今すぐ電話をするのはダメですか。電話をして気持ちを伝えます。もしかしたら今深夜かもしれませんね。深夜ならメールでも構いません。何か一つアクションを起こしましょう。もしできなければあなたは何も進歩していません。ああいう恋愛経験は全て100点満点という話もしました。これは経験したという前提になっての話です。行動がなければ残念ですが0点です。今行動しなければ何も変化はありません。また今と同じような朝をやっていきます。それは何も進歩していません。どこかでパッと見出すのです。恋愛もある30のこと、まとめ、その1、今日学んだことは教訓に実行する、その2、目で気持ちを伝える、その3、毎日顔を合わせて心の中を許させる、その4、勢いを大切にする、その5、もらった電話番号はその場で伝える、その6、いきなり友人からスタートできることに喜ぶ、その7、断られても何度でも告白する、その8、遊びに行くならお手屋敷に誘い出す、その9、いつもニコニコする、その10、落ち込んでいるときこそ元気づける、その11、伝えたければ相手を褒める、その12、共通点や類似点をたくさん見せてまた会いたいと思わせる、その13、お互いの失敗談を発表し合うという理想的な状況をする、その14、薄暗い場所で告白する、その15、優しい人になる、その16、積極的に近づいて仲良くなるために嘘をする、その17、嘘をつけない相手の人は本当の用事を作って話し上げる。その18、成功も失敗もとにかく経験を増やす。その19、勇気を身につけるために難しいことを経験して慣れていく。その20、時間をかけて思い出す相手を目指す。その21、相手を理解しようとする。その22、好きな人の友人にも優しくする。その23、自分の態度を積極的に話す。その24、いい夫を即答する。その25、不思議となったらいきなりデートに誘ってしまう。その26、好きな人とご飯のために誘う。その27、楽しい話をしようと思って話し上げる。その28、アクセルとブレーキを同時に踏むのをやめる。その29、恋愛前に悩みすぎるのをやめる。その30、さあ今すぐ行動する。